FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、毎週水曜日午後8時から放送しているこの武庫女ラジオ、初の公開収録イベントが決定しました。8月10日金曜日、いつもの FMO のスタジオを飛び出してオープンキャンパス開催中の武庫川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間はね、お昼1時から2時までとなっています。在学生や卒業生をゲストに迎えて賑やかにお送りしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんのご参加お待ちしてますね。さあ、今ね、社会人の学び直しに注目が集まってるんですよね。芸能界でもお仕事を少しセーブして大学行ったり大学院に通ったりされてる方が増えてきています。私も学び直しをした方なんですけれども、あのね、社会のことが少し分かった上で、大学の授業をね、もう一回聞くってね、もう面白いぐらいスルスル頭に入ってくるんですよ。ですから私はこのおすすめをしているんですけれども、武庫川学院でもそういった学問への意欲が旺盛な社会人の方に対して門戸を広く開放しています。また看護師のニーズが高まる中、武庫川女子大学では2015年に看護学部を開設しました。現在1期生が4年生となりまして、来春初の卒業生を送り出す予定なんですね。学部開設と同時に大学院看護学研究科修士課程を、そして2017年には博士後期課程を開設いたしました。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程2年、前田由紀さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は、武庫川女子大学大学院、看護学研究科、看護学専攻、博士後期課程2年の前田由紀さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、前田由紀です。
よろしくお願いいたします。前田さん、看護学専攻ということなんですけれど、はい、この看護学専攻の方って、看護師さんをやってらっしゃる方、やってらっしゃった方ということが非常に多いんですが、もしかして前田さんも、
あ、そうですか。そうですね。私は和歌山県出身なんですけども、今も和歌山の方から武庫川の女子大学に通学させてもらってるんですけども。
そうなんですね。
はい、和歌山県の基幹病院の一つである病院で約20年間勤務しておりました。
そうですか。もともと看護師になりたいなと思われたきっかけって何だったんですか？
私は人間が、はい、にすごく興味があって、いろんなタイプの方いらっしゃると思うんですけど、数字が好きな方とか、
わかります、
多分周りにちょっとやっぱりこう臨床で働いてると、お医者さん方っていうのは数字が好きな方とかいらっしゃるんですけど、
はい、
それと同じようにって言ったらちょっとタイプが違うかもしれないんですけど、私は人にすごく興味があって、である人がこう泣いてたりとか笑ってたりとかするのって、あれなんであの人が泣いてるんだろうとか、あの人が悲しんでたらすごく、あれなんでやろう、どうしたのかなって、すごくこう興味があるっていうかですかね。
はい、
でやっぱり人間って笑ってる顔が一番素敵なの で、どうにかあの方を笑顔にするためにはどうしたらいいんやろうとかいうのを考えるようになって、じゃあ逆に笑えない原因っていうのは何かなと思った時に、やっぱりその人自身が死を身近に感じた時が一番苦しいんじゃないかなと思って。
それはもう今まで味わったことのない苦しみでしょうね、きっとね。
で周りの方ももちろんもう すごくこう辛い状況になりますし、はい、でその時にサポートさせていただくって言ったらこう上から目線になってしまうので、そういう言い方もあんまり好きじゃないんですけど、ご自分がさせてもらったことや、まあ、お話を聞かせてもらうことっていうかな、そういうことで その方がちょっとでも楽になれたらなっていう思いから看護師になりたいなと思うようになって、そこが基本ですね。
そうなんですね。 そうですね。そして、はい、ずっとね看護師さんとしてお仕事をされてきて、もう経験というのもね積まれてきて、現在その博士後期課程2年ということで、いわゆる博士論文を、まあ、書いてらっしゃるそうなんですけれども、こう専門というのはどの領域の論文書いてらっしゃるんでしょう。
小児看護っていうのもたくさんいろんな分野があるんですけども、
小児看護ですね。
そうですね、はい、小児看護学っていう分野の中の、私は小児子どもの在宅医療に関する研究をテーマにして取り組んでおります。
在宅医療ということは、はい、そのお子さんがお家の中で、まあ、医療行為というか、まあ、そういうものをどうやってやっていくか。
あ、そうですね。ですか。はい、その病気を持った子どもたちがお家で元気に過ごせるように。
あ、そうかそうか。
病気を持ちながらも、うんうん、日常生活がスムーズにっていうかな、もう普通に学校に通えてとか、いつも通り笑顔で過ごせれるように。
あ、はい、修士課程の時も同じような形で、
はい、そうです。修士課程の時は病気を持った子どもが自宅で過ごすにあたってどんな不満や、どんな不安やどんな困りごとを抱えるかっていう、そういう現状調査っていうんですかね、はい、そういう研究をしておりまして、はい、で今博士課程ではその現状に対してどのように取り組むか、どんなサポートがあるか、どんなプログラムがあるかっていうのを開発するためにその研究に取り組んでいます。
どうしてそのお家の中での過ごし方というところに注目されたんですか。
それがですね、すごくちょっとこう一人の女の子との出会いが大きくて、
はい、
私がその20年間のうち小児病棟で勤務させていただく期間っていうのが長かったのですけど、その中で ある中学校2年生の女の子と出会いまして、
はい、
でその子が、1型糖尿病って言って、
糖尿病にも1型と2型があって、があるん
ですね。で2型っていうのは、いわゆる、まあ、昔は成人病って言われた
生活習慣病ですね。
今はもう生活習慣病ということで、まあ、甘いものとか美味しいものとか高カロリーなものをたくさん
取り過ぎ
てしまったことによる糖尿病っていうのがあるんですけども、その中二の女の子は膵臓って言ってインスリンが出るところがあるんですけども、膵臓の血糖を下げるためのホルモンを分泌してる臓器が壊れてしまった、障害を病気になってしまったことで、インスリンは分かります、ね、
はい、分かります。血糖値をこう下げるために、はいはい、インスリン注射をしてる人もいてありますもんね。
でそのインスリン注射をしなければいけない子、ずっとしなければいけない子
供、今後ずっと、
はいはい、が、まあ、1型の糖尿病なんですけども、
はい、
その中二の女の子も膵臓が障害を持ってしまったために、インスリン出なくなって1型糖尿病になって入院してきて、子どもさんを担当の看護師としてかからせてもらいまして、はい、でその時私もまだまだ若かったので、の担当看護師としてインスリン注射や自分で血糖を測るための注射器の使い方であったり、その一連の作業をもう指導することにもう精一杯だったんですよね。
ああ、それ全部自分でその中学2年の、はい、女の子がやっていくんですか。
やっていくんですね。
血糖値は毎回測るんですか。
毎食前です。
毎食前。
1日3回。多い子は1日4回。
じゃあその度にそのちょっとチクッとこうさせて血液を自分で取って、
なんか年齢の指ももう穴だらけになっちゃうんですよ。
そうなんですか。そこで血糖値を測って出てきた数値によって、そのインスリンの量をまたそれも考えて自分でやるんですか。
そうなんです。
これかなり高度なことですね。
まあ、ラッキーと呼ばれですけど、ちょっとこうお年を召した方だとやっぱり数字が見にくかったり、
はい、ね、
手元がこうプルプル震えてうまいことこう指に当たらなかったりするので難しい面があるんですけど、中二の女の子ですので、その辺は、はい、その一連の作業は何の問題もなく、約2週間の入院期間で難なく覚えて
まあ、問題なく全部の一連作業ができるようになって、
はいはい、退院してたんですけど、その入院期間ももう看護師さんになるんだっていうのを思ってずっと勉強してたんですよ。で頑張ってね看護師さん、うん、もう応援してるわって言いながら、はい、頑張ってねってこう退院する時も見送ったんですけど、うん、
笑顔でね見送ったわけですね。
見送ったんですけど、うん、あのその子が自宅で数年以上すごく大暴れしてしまって、学校にもなんてもうろくに行けるような状態でもなくて、
あら、
あのもちろん覚えたスムーズに覚えた一連の作業ももうほとんどできない、
それは
っていう状況に陥ってしまってて、
入院中は、うん、そうやって、前向きに、はい、あの看護師という夢もできて、はいはい、やってできていたことが、うん、お家に帰ってからできなくなってしまったということなんですね。
なんで、うん、と思ってっていうのが、うん、その退院してから数年後にその子のお母様と偶然お会いして廊下で、
はい、
であ前田さんって言われて、で私もすっかりもう看護師になってるぐらいの看護校に まだか高校生ですね。
でもそのぐらいの年数が ね
で、まあ、高校に行って、うん、まあ、看護師としてあの看護学校これためにあの勉強とかしてるんかなと思ったんですけど、うん、こう悲壮なお顔されてて、前田さんあのうちの子あれからずっと暴れてるんですって、もう3年経ってますよって言いながら、なかなか中二の女の子、あ中二のその年齢って難しいところがあって、はい、14歳なので、うん、小児っていう分野は15歳までなので、15歳を超えると
そこで分けられてるんですか。
そうなんです。一応基本的には、まあ、15歳超えても中にはどうしても生まれ持った病気のを持ったお子さんだとあの15歳超えてもいてる方とかもいてるんですけど、まあ、大体基本は15歳、で15歳を超えるとそういうあの患者さんは大人の一般の内科に、
はい、
移行していくんですよね。
変わっていくんですね。
でそうするとどうしてもご家族の方や子どもさんは違うお医者さんになったことで、またそこで一からの人間関係を作ったりとか、あのすごくね優しい成人の先生でも優しい先生たくさんいらっしゃるんですけども、はい、どうしても馴染めない方も多い。
それはもうね、人によって違いますよ、はい、性格っていうのがありますからね。
だからそういうどうしてもそうやってこう難しい年齢なんですよね。中二ってどうしてもこう、まあ、思春期っていう面もありますし、
ね、
なかなか。でその子はお家に帰ってからもどうしても自分の病気が受け入れるっていうのはすごく難しいんですけど、前向きに、うん、その病気とともに生活をするっていうことができなかったんですよね。
だけど難しいんですよ。お友達とね、はい、一緒にこうお出かけした時も食べるものも制限されるわけでしょ。
で、まあ、友達と一緒にマックに行くって言ってもポテト食べたらあかんのよとか、まあ、それ打つ前にちょっと注射に行かなあかんとか、
う
そういうところで、まあ、他にもその運動制限がどうしもあって、あの学校の先生方もやっぱりその子を守るという責任感がありますので、
うん、ね、やっぱり気にかけますよね。
そうなんですよね。
そうですよね。
そうなんです。で、そういう言葉がやっぱり14歳の女の子にはもう鬱陶しいって言ったらですけど、
うん、でもね、私も分かるような気がします。そうやって気にかけてもらうのはありがたい反面ね、なんかその言われれば言われるほど、あ、自分は病気なんだっていうことをこうなんか突きつけられるというか、そこからちょっとまあ逃げたくなるというんですかね。そういう気持ちはもう分からなくはないですね。
そこはやっぱり普通になりたいんですよね。
あ、もうだから普通というのがもうどれだけありがたいことかっていうね。
だけどどうしても生活に制限があるっていうことで自分を受け入れられないというか、で自宅で暴れてしまったっていう、
いやもう行き場のないなんかその思いっていうのがもうお家の中でわーって爆発してしまったのかもしれませんね。
で私はあの入院期間何してたんや、あんだけやっぱり病気を持って子供が家に帰るって大きいことですよね。その大事な期間に私関わらせてもらったのに、何もしてあげれなかった。ただ手
順、まあ、を教えるというかね、
教えるそこだけに目がいってしまってたなと思って、なんて情けないことをしたんだろうと思って、で他の慢性的なというか病気を持った子どもさんたちってどういうことに困ったこととか不安なこととか抱えるんだろうと思って、あの終始、
なるほどね、はいはい、そこにつながるわけですね。
今の教授である藤原先生にご指導いただいて研究をさせてもらいます。
やっぱり前田さんの中にもそこはあの悔しい思いっていうのが、
は
い、
そらありました、
ね、あるんですね。
あの時 でもね、たったの 1,2 週間なんですよ、入院してる期間って、
ね、全てをこう分かるっていうのもまた難しいことですよね。
難しいんですけど、私がちょっとこう何か違う、あ、その子と関わりができたら何か違ったんじゃないかとか、そういう後悔がずっと残ってまして。
なるほど。
そうなんです。
藤原先生というのは、現在の指導教員の先生なんですね。
あ、はい、そうです、はい。私は修士課程を大阪大学の方で取りましたので、はい、その、大阪大学の方で藤原先生ご指導いただいて、で修士卒業しまして、で藤原先生が大阪大学を退官してから、向川女子大学の大学院で看護学研究科の小児看護学の、はいはい、で教授として就任されましたので、私
引き続き先生に教えてもらってる、はい、ということですね、
はいはい。修士の研究の思考の積み上げができるかなと思いましたので、藤原先生のもとに行きました、
はい、うん。その在宅でお家の中で、うん、まず病気を受け入れるっていうところも大事になってきますね、うん、はいはい、そこから、うん、いかにこう、なんですか、まあ、日常生活ですから、うん、病気とともにいかに楽しくこう、うん、生活できるかっていうところですね、
うんうん、
目指すのは。
そうです、
言ってみたいなね、はい、
病気を持った子どもたちが自分の病気とともに家で普通の友達と遊んだりとか、
う
ん、まあ、どうしてもね、遊ぶことが制限される子も多いんですけども、できる子は、いける子は、例えば病気で塞ぎ込むんじゃなくて、いける子は外に出て遊ん、友達と遊んで、で学校に行ってっていう、そのなんていうかな、その子どもらしい生活を送ることに、うん、子供の、そうやって子供の笑顔をやっぱり見たいんですよね。
あ、そこにね、原点に戻るんですね。
やっぱり人間ってね、はい、笑ってる顔が一番素敵ですよね。
そうですね、
子供もそうなんですよ。やっぱ笑ってる顔が一番綺麗、可愛いっていう、可愛いっていうかね、
そう、
生き生きしてますよね。
でもこっちも癒されますしね、
はい、そうなんです。
そうですね、で、まあ、そういう思いがあって、はい、もう一度研究をしようということで、はい、で向川女子大学大学院を選ばれるんですけど、これは、はい、まあ、数ある大学院の中で、なぜ向川女子大学を、
はい、もうそれはその社会人に対応してくれる大学院であるっていうことです、
はい。
でその授業も夜間あるいは土曜日に限定されてますし、うん、平日ずっと仕事してある方も多いので、まあ、特に私は今アルバイトですけども、はい、やっぱり生活ありますんで、ね、
そうですね、
家族ありますので、収入も必要なわけで、はい、働きながら大学院で学ぶことをサポートしてくれる大学院であるっていうことと、やっぱりね、教員の先生方が、
はい、
質の高いと言ったら失礼なんですか、
もっと言ってくださいっていう感じですが、
もう今
いい先生多いんですね。
そらそうですよ、ね、そらそうですよって言って、もうどの分野もやっぱりハイレベルな先生方が揃ってるで、どの授業を取ってもハイレベルな授業を受けれる。
いや、すごいですね、うん、
です。で、私一つその国際看護学っていうのも取らせてもらったんですけども、うん、はい、今やっぱりね、日本国内で、満足してたらダメだと思うんですよね。それを世界に発信しないと、国際的に活躍したい看護師さんの人材を育成してくれる大学やなと思います。
そうですか、
はい、国際的で活躍してる方が多いので、その方、先生方を見本にして自分も頑張ろうってこう思えますよね。
へえ、すごく充実した
院生活をね、もう今本当向上もおすすめしたいです、皆さんに。
そうですか、
もうみんなに言うんですけどね、はい、ちょっと子供が浪人してまして、浪人1年生なんですけど、
お子さんもいくつなんですか。
今上が18、
お兄ちゃんが18歳、
18歳と、で下が15歳ですね。
15歳、はい、そうですか、なんておっしゃってます。
あ、
こういう頑張るお母さんを見て、
でもこの間初めて、あんたそんな考えてたんやと思ったことが言われたんが、お母さんの勉強してる時間、勉強量にはどうやってもかなえへん、ちょっと和歌山弁ですいません、かなえへんわって言われて、本当そんなん持ってた
いや、お子さんってやっぱ見てはるんですね、お母さんの姿をね、見
てるんやなって。そんなに努力してる人ってそんなにいてないと思うって言われて、
いや、なんか、
と思いながら、
私が今聞いてて嬉しくなりましたけど、
本当ですか、ね、そんなにしてたんかなと思いながらも、なんか周りの 方々にはね、そのそういうこう勉強してる姿って子供さん見てるよって って言われてたんですけど、そんなに自覚したことはなくて、あ、見てくれてたんだと思いながら。
じゃあそこを理解して忙しいお母さんに代わってちょっと家事をやろうとか、うん、そういうお手伝いはしてくれるんですか。はいはい、
なんか洗濯とか、うん、まあ、食器洗いとか、まあ、お風呂の掃除であったりとかやってって言ってくれたら、もう別にその嫌がる顔もせず、あ、やらなしゃあないなっていうかな、そういう雰囲気を出しながら、はいはい、やってくれてますね。
そうですか。今じゃあすごくこう、あの研究も家庭でね、ご家庭でも協力を得ながら、うん、今自分がやりたい、うん、研究、そしてあの論文を執筆中ということで、とっても幸せな状態じゃないですか。
本当にこう ね夫も応援してくれるので、それが本当にありがたいです。
本当そうですね、いいですね。いや、これはもう頑張って書き切っていただいて、
ありがとうございます。
ぜひその、ね、在宅医療の、はい、お子さんの在宅医療に、ね、はい、役立ててもらいたいなと思います。
ありがとうございます。
さて最後になんですけど、はい、今後の、まあ、夢っていうのがあったら教えてもらえますか。
あ、それはあの、まあ、直近の夢としましては、まずは博士を卒業したい博士号を取らないと前には進まないので、はいはい、そこからですよね、研究者は。
そうですね、
私まだ研究者のこう門をコンコンと叩いたぐらいに過ぎないと思ってますので、そこからこう、あのやっぱり結果出せないとっていう もちろんなんですけど思ってますので、やっぱり子供をね、病気を持った子供たちがね、なんとか家で過ごせるようにしてあげたいというのもコーヒーありますね。それよりサポートをしたいわけなんですよね。
いえ、
それは、ま、あの子供の笑顔を見たいんで、病気を持っても生き生きと家で過ごせることができるように、一人でも大人数の方ってね、そんな一気にこう、あの欲張ってはいけないので、うん、目の前の子供たちが家で過ごせるようにできたらですよね。そのプログラムを作るのに、
そこですね、はい、まずはね、はいはい、ありがとうございました。はい、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程2年の前田由紀さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程2年の前田由紀さんをお迎えいたしました。ご自身の経験をきっかけに、この論文テーマを決めて、どうしたらその病気で苦しんでいる子どもたちの笑顔を見ることができるのかという、そこをね、一生懸命研究してらっしゃる姿を見ていて、あ、前田さんってこう心の中に熱い気持ちを持ってらっしゃる女性なんだなっていう印象を受けました。さて来週は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、関西を中心にイベントなどをプロデュースしている若見忍さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあここでプレゼントのお知らせです。今月は向川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズ、そして2017年に向女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子読む向女ラジオを10名の方にプレゼントします。ラビーグッズはクリアファイル、それからミニハンドタオル、3色ボールペンのセットになっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りくださいね。エントリーの締め切りは6月27日水曜日の番組放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。